ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて飯の儀をするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することがお徳を受け、飯の儀ができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよと申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また本事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま飯の儀のできるお得になるのであります。その事柄をありがたく本事柄と合掌して受け得られるときと、まさにこれは泥の信心、泥の心ですね。成り行きをいただいていくという信心ですね。師匠のなるほど愛楽理念、その母体となるもの、それは成り行きを大切にということだと、中でも泥の心で受けて受けて受け抜く、それは神様が私ども、いや私なら私どもという、その全体というより、私個人、私一人のためのあつらえものとしての成り行きだ。そこに神様の願いがかけられている、思いがかけられているというわけですね。そういう師匠のもとで信心の稽古をさせていただくわけですから、師匠に現れた神様のお働き、そのお心と同じようなものが、またそこにいわゆる祈りの傘、祈りの傘の下にいるもの、その祈りの圏内におるものにも同じ働きが現れてくるということですね。師匠が一切親愛とかっぱされた。だからその祈りの圏内にあるものにも、やはり一切親愛の働きが起こってくる。これは師匠がおっしゃっておられましたが、藩ですね。昔は黒田藩なら黒田藩、薩摩藩なら薩摩藩、佐賀藩ですか、佐賀藩というのですかね、鍋島藩というのですかね、ちょっとよくその辺がよくわかりませんが、まあいずれにしろその熊本藩であったり薩摩藩であったり土佐藩であったりといういわゆるその藩ですね、江戸時代、その藩には黒田藩なら黒田藩のいわゆるその藩内でだけしか通用しない藩札、まあお金のようなものでしょうかね、があったと。信心にもやはりそういうものがあるのだとおっしゃっておられました。いわば教祖様のもとでは、まあ、教祖池上金光大臣様のもとではこれが本当だというわけですね。しかし予想に行くとそれは違うかもしれないと。その藩の中だけで通用するお金というものがある、そのようなものが信心にもあるとおっしゃっておられました。まあこのことを二代にお伝えしましたら、それはあまり公言しないでくださいとおっしゃられましたけれども、師匠大坪宗一郎氏は確かにそういうものがあるとおっしゃっておられましたから、そうなのだと思います。それは取りも直さず、師匠大坪宗一郎氏と天地金の神様との間に交わされた約束事とでも言うのでしょうかね、その いわば師匠の祈りの圏内においては、その笠の下においては確かに一切が真愛である。これはもうそれこそ大地を叩くほどしに間違いがないというのでしょうかね。間違いのないことだと。しかしこれがひとたびその祈りの圏内から外れる、いわば圏外に行くというのでしょうかね、その範から外れる、外れたところではそれが成り立つかどうかは、これは正直よくわからないということなのですね。どこまでも師匠の祈りの圏内において、神様と天地金の神様と師匠大坪宗一郎氏のその間柄の圏内、祈りの圏内においては間違いなく一切が真愛だということなのですね。これは私はちょうどあのアインシュタインの特殊相対性理論、一般相対性理論とありますけれども、まずは特殊相対性理論が唱えられ証明されたのではなかったですかね。その特殊相対性理論のような位置づけになるのではないかと思いますね。師匠のもとで新人の稽古をさせていただくからには一切が真愛だ、これは他校なんですかね、戦うばかりに間違いない、ちょっと表現が違いますかね、忘れましたが、その間違いなく正しいのだということなのですね。というように、いわば師匠のご流儀というもの、師匠の新人出世というものをやはり私どもが慣習わさせていただかねばなりませんね。師匠のもとで新人するものにおいてはそれは間違いなく正しいのです。ですからこれはやはり師匠がなさった新人というものでしょうか、その姿勢をやはり学ばせていただかねばならない。それで今朝思わせていただきますのは、師匠の新人姿勢、これはより本当を求めておられた、本当からより本当を求めるという姿勢ですね。そしてまた潔さ、こちらの方がより本当だと思われたら、感じられたらそちらの方にまあすぐ変えられてしまう、その潔さ、ちょうど梅の香りを桜に持たせ、しだれ柳に咲かせたいという、あの桜の華やかさ、そして散り際の潔さ、その潔い新人ということが師匠のご精神の一つですね。そしてその負けときましょうというのがありますね。例えばよくあれは何ですか、ご理解、あ、失礼、信行ですか、大払い信行、昔は大払い信行とおっしゃってありましたが、それを10巻なら10巻あげる、そこにいやもう1巻負けときましょうというわけですね。その負けときましょうの1巻が実はまあ通うというのでしょうか、神様の方からしてみれば嬉しいということでしょうかね。まあお酒屋さんで格打ちというのがあるらしいですね。今はどうか分かりませんが、昔はお酒屋さんで、その酒屋さんで大工さんが一仕事終わって、酒屋なら酒屋に乗って一杯飲んで帰ると、まあそこでまあコップに、なみなみにそこでコップに ついでもらって、そこで飲んで帰るわけですから、それがそのコップに一杯ついてもらう、まあ サービスの良いというのでしょうかね、まあ、8合目までとかいうのではなく、もうコップになみなみとついてくれる。まあこれは嬉しいものですね。そしてそれこそ、おっとっとっとと、こぼれそうなのを一口すする。一口すすったら、そこにまた隙間ができますね、コップに。その隙間ができたところにもう一つ足してくれる。それこそ酒屋さんの負けときましょうという心根ですね。実はその一口すすって、その後に負けときましょうと言って入れてくれる、その何というのでしょうかね、それがまあ絵にも言えないというのでしょうか、たまらないのだと、そこの酒屋さんにまた通うことになるということなのですね。その負けときましょうの心根にほだされるというのでしょうかね、そういうところがあるようですね。ですから神様にもそういうところがおありになるよということなのです。そしてまた、そのこれは何ですかね、あともう一押しとする人が少ないとおっしゃっておられましたが、そのもうここで行き止まりだと、ここまでやったらもうこれでやば、辛抱、ここまで辛抱したと、もうこれ以上は辛抱できないというところがあるわけですけれども、そこで大抵は引き返してしまう。ところがそれをもうあと一辛抱するところに、もうあと一押しするところに扉が開くのだ、そのあともう一押しをする人が少ないともおっしゃっておられましたね。ともう一つ思い出しますのは、これで済んだとは思いませんという心だとおっしゃっておられましたね。もうこれだけ一生懸命したのだから、これでよいと、もうこれで済んだとは思わない。まあ、これはこれで済んだとは思いませんという、まあ、お掃除ならお掃除をするでも、まあ十分にしたからもうこれでいいやと、これで済んだというのではなく、もう一つ、まあもう一遍見回ってみようと、どっかゴミが落ちてるかもしれないから見回ってみようといったような、これで済んだとは思いませんという精神ですね。これは相通ずるものがありますね。これで済んだとは思いませんと、もうあと一押しするといったようなことであり、負けときましょうといったような精神にも通ずることだと思いますね。これで済んだとは思いませんというわけです。そしてその、実はここ数日いただきますことは、その潔い信心ということなのですが、なかなか潔さが出てきませんね。それはつい先日からもあるレシートを読み込む、そして文字を読み込んでくれるアプリがあるのですが、それがうまく動かなくなった。どうもログインができなくなった。それで、まあ、すったもんだしているわけですけれども。また、今朝方は今朝方で、ある文字起こしのプログラムを動かそうとしたら動かなくなった。その前には、長いアドレスがありますね。URL。あれを短くしてくれる。これがまた動かなくなっている。という、いくつか動かなくなったプログラムが、アプリがあるのですけれども、そのうちに良くなるだろうとか、今度改良版が出るだろうとか、なかなか捨てられないわけです。やっぱアンインストールする、できない。潔さがないからですね。そこに今朝初めて気づかせていただきました。それは昨日潔いということをいただいていたのですけれども、それがなかなか表現できなかった。そしてまた今朝プログラムが動かない。これはもうアンインストールする時なのだ。 という私の潔さのなさをご指摘くださったような感じがいたしますね。早速アンインストールしようと思っておりますが、いわばその潔さ、本当からより本当を求めて、こちらがより本当だと分かったら、その今までの本当は捨て去ってしまって、より本当の方に、まあ、鞍替えする変わり身の見事さというのでしょうか、そういうものがなければ、やはりその新人の、まあ、次の新人に進むことができませんね。師匠の新人姿勢においては、いくつかの師匠独特の精神、新人姿勢というものがあります。そういうものを身につけて、私どもも勘習わさせていただいて、初めて師匠が到達されたような、一切が親愛と肌身で感じるような境地にも進めるのではないでしょうかね。まずは師匠が持っておられたその新人姿勢、そのご精神を勘習わさせていただかねばならないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。